旧約聖書出エジプト記2章1節から10節です。旧約聖書の100ページです。出エジプト記2章1節から10節をお読みします。さてレビの家のある人がレビ人の娘を妻に迎えた。彼女は身ごもって男の子を産み、その子がかわいいのを見て3ヶ月間その子を隠しておいた。しかしそれ以上隠しきれなくなり、その子のためにパピルスのかごを取り、それに歴青と樹脂を塗って、その子を中に入れ、ナイル川の岸の葦の茂みの中に置いた。その子の姉はその子がどうなるかと思って離れたところに立っていた。するとファラオの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。侍女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は葦の茂みの中にそのカゴがあるのを見つけ、召使いの女を使わして取ってこさせた。それを開けてみると子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子をかわいそうに思い言った。これはヘブル人の子供です。その子の姉はファラオの娘に言った。私が行ってあなた様にヘブル人の中から乳母を一人呼んでまいりましょうか。あなた様に代わってその子に乳を飲ませるために。ファラオの娘が行ってきておくれと言ったので、少女は行きその子の母を呼んできた。ファラオの娘は母親に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私が賃金を払いましょう。それで彼女はその子を引き取って乳を飲ませた。その子が大きくなったとき、母はその子をファラオの娘のもとに連れて行き、その子は王女の息子になった。王女はその子をモーセと名付けた。彼女は、水の中から私がこの子を引き出したからと言った。古代のエジプトにおいて、ファラオは絶大な権力者でした。そのファラオの命令にさえ屈服せず、神を恐れた人々がいたということを、前回覚えました。イスラエルの助産婦たちです。彼女たちの信仰に神は祝福を持って応えられました。それでもファラオは諦めることなく次の命令を下しました。それが1章22節にあった命令です。ファラオは自分のすべての民に次のように命じた。生まれた男の子は皆ナイル川に投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。ヘブル人の生まれた男の子を皆ナイル川に投げ込まなければならないという恐ろしい命令を下しました。ナイル川は巨大なワニの生息地としても知られています。この恐ろしい命令がイスラエルの民にもたらした衝撃と悲痛はどれほどのものであったことでしょう。この時から千数百年後のベツレヘムにおいても、同じように幼い息子たちを失った親たちの嘆きが、叫び声が辺り一帯に響き渡ることになりました。しかしそのような暗闇の中で、どちらの場合においても神の救いの御腕はすでに働いていたのです。ベツレヘムにおいて救い主イエスがすでにお生まれになっていたように、この時には神の人モーセが生まれようとしていました。ただしこれらの出来事がモーセについてであるということ、それは10節にたどり着いて初めて分かるように書かれています。 そのためモーセの家族については名前が出てきません。他の箇所の情報からモーセの父はアムラム、母はヨケベで、兄はアロン、姉はミリアムということが分かっています。しかしこの出来事では誰の名前も紹介されていません。それによって十節のモーセという名前に焦点が当たるようになっています。もっと言えばモーセ自身というよりもモーセをイスラエルの指導者、また解放者としてお立てになった神の御業にこそ関心を向けるように書かれているということです。一節からモーセはレビ族の出身であることがわかります。レビの家のある人がレビ人の娘を妻に迎えた。父も母もレビの子孫でした。ただし二節以降父は登場しません。彼女はとあるように母親の行動や判断が記されていきます。夫は一緒にあったようなファラオによる苦役に服していたため家庭に不在であったということが想像できます。彼女は生まれた男の子が麗しくて可愛いのを見て、その子が可愛いのを見てとありますので、特別モーセは外見の整った子であったと言えるかもしれません。そうではなかったとしても我が子を愛おしく思うのは普通のことでしょう。いずれにせよ母親の目にその男の子はこの上なく可愛い存在でありました。深い愛の対象であり喜びでした。そのため彼女はその子を3ヶ月の間隠して育てました。ナイル川に捨てるようにというファラオの命令に従おうとしませんでした。この行動に関して新約聖書のヘブル人への手紙の著者はもう一つの理由を付け加えています。ヘブル人への手紙の11章23節を私の方でお読みします。信仰によってモーセは生まれてから3ヶ月の間両親によって隠されていました。彼らがその子の可愛いのを見、また王の命令を恐れなかったからです。彼らがその子の可愛いのを見、また王の命令を恐れなかったから。ヘブル人への手紙11章23節です。このように新約聖書の著者は解釈しています。王の命令を恐れなかった。それがもう一つの理由です。それは信仰によって取られた行動でした。信仰から生じたことでした。神への信仰のゆえに命令を恐れなかったのです。これは出エジプト記では前の記事の助産婦たちについて言われていたことです。一章17節にこのようにありました。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはしないで男の子を生かしておいた。つまり助産婦たちがここで発揮したのと同じ信仰を持って男の子の母親はこの行動を取ったということになります。我が子を慈しみその命を守ろうとするという親ならば誰もが抱く思いも神の民にとっては信仰と切り離されたものとはならないということです。むしろ神への信仰のゆえにその思いはより強いものとされました。ファラオの命令よりも神ご自身を恐れ、神の御心に従おうとしたことにより、3ヶ月という命の猶予期間が生じることになりました。一応私も3人の子育てを経験しましたが、まあ、今もしていますけれども、しかし小さい頃のことはもうすっかり忘れてしまいました。 そのため改めて生後3ヶ月というのはどういう時期なのかを検索してみました。そうしますと出てきたのは魔の3ヶ月という言葉でした。3ヶ月というのは赤ちゃんが劇的に成長する節目であるということです。ちょうど首が座り始める時期であり、また脳が発達して表情が豊かになり、よく笑うようになり、体もふっくらして可愛さが増し、また抱っこなどの要求が強くなり、より激しく泣くようになる。そういったことが出てきました。もちろん想像に過ぎませんが、もしかしたら赤ちゃんのモーセにも黄昏泣きが始まったのかもしれません。しかしそれ以上隠しきれなくなりとあります。命より大切な子供であっても他の二人の子供も守らなければならなかったはずです。苦渋の決断が下されました。とはいえ彼女が息子の命を少しも諦めていなかったということは明らかです。その小さな命が生きながらえる可能性が少しでも増すようにできることすべてをしています。ナイル川に文字通り投げ込めばすぐに溺れ死ぬかワニに食べられてしまったことでしょう。そうならないように彼女は防水加工を施した籠を用意しました。この籠という言葉は箱と同じ言葉です。それはノアの箱舟の箱舟と同じ言葉なのです。ノアの箱舟の記事以外で使われているのはこの箇所のみです。ノアの箱舟という神の救いの御業を連想させる言葉が用いられているのです。ですからパピルスでできたこの小さな箱はいわばモーセの箱舟でした。将来イスラエルの民の解放者となる赤ちゃんの命がその小さな箱舟に託されることになりました。そして彼女はそれをナイル川の葦の茂みの中に置いたとあります。川に流したのではなく川沿いにある茂みの中に置きました。茂みに引っかかりますから当面はその場所から流される心配はありません。むしろまるでそこに流れ着いたかのようにあえてそこに置いたわけです。さらにこの後に起きたことを考えると、そこはよくファラオの娘が水浴びに来る場所であると知っていて、そのわずかな可能性にかけてそこに置いたのだろうと思われます。その子供が生きながらえるためにはエジプト人に拾われるしかないことを踏まえての判断です。このように彼女は息子を救うために最大限の努力をしました。諦めたり投げ出したり自暴自棄になったりせず、母親として信仰者として誠実であり続けたのです。ファラオではなく神を恐れ粘り強く生きる信仰の勇者としての姿を伺い知ることができます。この救出計画を実行するためにその子の姉も協力することになりました。最初から母親とおぼしき人物が見張っていたのではかわいそうな子供とは言えなくなってしまいます。まだ子供である姉が適任でした。4節から6節もう一度お読みします。その子の姉はその子がどうなるかと思って離れたところに立っていた。するとファラオの娘が水浴びをしようとナイルに降りてきた。次女たちはナイルの川辺を歩いていた。彼女は葦の茂みの中にその籠があるのを見つけ、召使いの女を使わして取ってこさせた。それを開けると見ると、それを開けて見ると、 子供がいた。なんとそれは男の子で泣いていた。彼女はその子をかわいそうに思い言った。これはヘブル人の子供です。男の子が生き延びるためにはエジプト人であれば誰でもいいというわけではありませんでした。エジプト人でもファラオの命令を実行しなくてもなんとかなるような、そういう立場にある人に限られました。もし護衛の兵士や侍女が先に見つけていたら、その人々はファラオの命令に従わないわけにはいきません。結果は異なるものになっていたでしょう。しかし幸いなことに、水浴びに来たファラオの娘自身がその籠を見つけたのです。葦の茂みの中に置かれていたわけですから見えにくかったはずです。もしその時泣き声を上げずにすやすやと眠っていたら、見つけられることもなかったかもしれません。そこに天の計らいがあったということを私たちは認めないわけにはいきません。男の子を見たファラオの娘はかわいそうに思ったとあります。これはヘブル人の子供です。そのように言ったことから、彼女はその事情をよく知っていたということがわかります。防水加工を施した箱に赤ん坊を収めざるを得なかった親の思いも頭をよぎったはずです。生まれたばかりの動きの少ない赤ちゃんではなく、ふっくらと成長し、表情も豊かになった。生後3ヶ月の赤ちゃんであったことも彼女の反応に影響を与えたかもしれません。一人捨て置かれたその子の泣き声を聞いて、彼女は心を動かされました。かわいそうに思うという言葉は、惜しむという意味の言葉です。このままでは失われてしまう何かを惜しむ。あるいは憐れむとも訳すことができます。イスラエルの民に対する神の憐れみを表すためにもしばしば用いられる言葉です。2章の、同じ2章の23節から25節お読みします。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエルの子らは重い労働にうめき泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に留められた。ここには憐れむということは出てきませんが、しかし似ている部分がかなりあります。これと同じようにファラオの娘はヘブル人の子を見て、その泣き声を聞いて心を動かされました。神もまたイスラエルの子らの苦しみをご覧になり、叫びを聞き御心に留められました。ですからこれは予言的な出来事であったのかもしれません。次にこの木を見て、その子の姉が行動を起こします。勇気のいる行動でした。おそらくそれは計画的な行動でもあったと思われます。もし計画がうまくいき、ファラオの娘が男の子を見て抱き上げるなどして可愛がる様子を見せたら、出て行ってこのように言おうと母が考え練っていた作戦の通りに実行したのではないでしょうか。7節から9節です。その子の姉はファラオの娘に言った。私が行ってあなた様にヘブル人の中から乳母を一人呼んでまいりましょうか。 あなた様に代わってその子に乳を飲ませるために。ファラオの娘が行ってきておくれと言ったので、少女は行き、その子の母を呼んできた。ファラオの娘は母親に言った。この子を連れて行き、私に代わって乳を飲ませてください。私が賃金を払いましょう。それで彼女はその子を引き取って乳を飲ませた。このようにして母と姉の願った通りの結果となりました。自分の本当の息子の乳母となったわけです。とはいえ、それは全く確かな計画ではありませんでした。いつどこで崩れてもおかしくないものでした。ナイル川に運ぶ途中で人に見つかってしまったり、茂みに置いた後で赤ん坊か箱から落ちて溺れたり、生き物に襲われたり、他の誰かに見つかってしまったり、ファラオの娘が水浴びに来なかったり、あるいは冷酷な人物であったりすれば、この計画は失敗していたわけです。目に見えない救いの御手がこの計画を成功へ導いたのです。憐れみ深い主なる神の救いの御業でした。ファラオの娘も当然これは彼女たちが考えて計画したことであるということを、どこかの時点で多分7節と8節の間あたりで察したはずです。すべてを察した上で自分もあえてそれに乗ったということでしょう。もし姉や母が赤ん坊と自分たちの関係を言葉で明らかにしてしまえば、その子はヘブル人であると確定してしまいます。そうなれば、もし生かしておけば、ファラオの命令に明確に背くことになってしまいます。しかし、どこの誰の子供か正式には不明であるという状態であれば、必ずしもヘブル人の子供かどうかわからない、言い切れないわけです。そのためファラオの命令の穴をすり抜けることができたということでしょう。このようにしてモーセは大きくなるまで本当の家族のもとで育てられることになりました。10節の大きくなったとき、これは何歳くらいを指しているのかわかりませんが、乳母として預けられたということからすれば、おそらく3歳から5歳くらいと考えられます。その間、モーセはイスラエル人の子供として育てられました。世界の成り立ちについて、またアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフについて、民の中で保存されていた伝承から、受け継がれていた伝承から教えを受けたに違いありません。その経験があったからこそ、モーセはエジプト人として育てられながらも、イスラエル人としての自己認識を失わずに済んだと言えます。さらにその後、モーセは10節にありますように、今度は王女の息子として育てられることになりました。ファラオの一族や高官たちの子弟たちとともに、エジプト王家の教育を受けることになりました。そのことは使徒の働きでもステパノが言及しています。その教育知識が用いられて、モーセは言葉にも行いにも力ある有能な人物となったのです。そこで言語や法律や政治や軍事や、またエジプトの宗教など多くのことを学んだはずです。後にファラオと 対決し、議論をしたり、民を導いたり、神の啓示を受けてそれを文章に書き記したり、そのようなさまざまな場面でその知識と知恵が用いられることになりました。ここにも神の摂理があったと言えます。この出来事の最後を締めくくるのはモーセという名前の由来についてです。10節です。その子が大きくなったとき、母はその子をファラオの娘のもとに連れて行き、その子は王女の息子になった。王女はその子をモーセと名付けた。彼女は水の中から私がこの子を引き出したからと言った。王女が名前をつけるということは、その子が王女の息子であると公に認め、知らせる意味があったと考えられます。モーセという言葉の意味については、さまざまな諸説があります。諸説あるにせよ、その名前に込められた意味はここではっきり書かれているわけです。水の中から私がこの子を引き出したから。だからモーセという名前にしたということです。モーセという言葉は、ヘブル語では引き出すものという意味になり、またエジプトの言語では息子という言葉との関連が指摘されています。ですからヘブル語とエジプト語の両方の意味を込めた高度な語呂合わせであった可能性もあるようです。確かに名前を与えることは息子として認定することであった。そのことからすると、またエジプトの王女がどこの誰ともわからない赤ん坊を自分の息子とする、そのことの大きさからすると、その王女の言葉はその子が自分の息子となった理由を説明しているとも言えます。水の中から私がこの子を引き出したから、だからこの子は私の息子になったということです。いずれにせよ、小さな箱舟と同じように、このモーセの名前は神の救いを思い起こさせる名前でした。イスラエルをエジプトから救い出し、ご自分の宝とするという神の大いなる御業に仕える人物としてふさわしい名前でありました。またこれから起こる大いなる御業を予期させるかのような予言的な名前でもあったわけです。以上が神の人モーセの生い立ちです。モーセが生まれ育てられたその背後には、確かに絶え間ない神の主権と恵みによる導き働きが存在していました。ファラオによる残酷な命令が下され、絶望的と思われるような状況の中で神は救いの御業を進めておられたのです。神はイスラエルの民を見捨ててはおられませんでした。神はイスラエルの民と共におられました。またそのような状況下にあってなお信仰を持って歩み続けた者たちがおり、神は彼女たちの祈りを聞かれ、ご自身のご計画のためにその信仰を用いてくださったということも覚えることができます。主権はファラオのものではありませんでした。主権は全知全能の神だけのものでした。すべてを支配し、すべてを良きに変えてくださるお方の手の中にあったのです。私たちも 彼女たちと同じ信仰の人生に召されています。マイナスと思える出来事が起きても、試練の中に置かれた時にも、私たちは十字架を見上げることができます。復活の主を仰ぎ見ることができます。私たちが罪の奴隷であった時、神の敵であった時、暗闇の中にいた時、すでに神は救いの御業を成し遂げてくださっていたからです。そして今もなお完成に向かって救いの御業を続けてくださっています。私たち一人一人を固く立たせるために練り清め、教え、守り、導いてくださっているのです。その驚くべき恵みに感謝しつつ、だからこそ改めて問われたいと思います。私たちは助産婦たちやモーセの母や妹と同じように、主への信仰を持って歩んでいるでしょうか。彼女たちと同じように、どのような時にも神を恐れているでしょうか。他の何かや誰かではなく、主イエスを何よりも誰よりも愛しているでしょうか。そのことを改めて問われつつ、信仰に生きる決心を新たに共に捧げることができれば幸いです。お祈りしましょう。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたの偉大な聖なる御名を賛美いたします。恵みと真実に満ちておられるあなたの御名を褒めたたえます。生ける誠の神であられるあなたを信じて生きることができるとは何という幸いでしょうか。あなたとの平和を私たちに与えてくださった主イエスを賛美いたします。どうかいよいよ私たちの心の目が開かれ、耳が開かれ、あなたの救いの御業の素晴らしさをより深く味わい、より鮮やかに映し出して歩む私たちとならせてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。